FP 達田のサンサントークお送りしてまいります。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで今月からテーマ曲が変わりましたが、今月もお忙しい中、サンモール FP 事務所の達田浩二さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
達田でございます。よろしくお願いします。
どうですか、こう BGM が違うと。
いやー、なんかすっごい春らしいですね。
爽やかな感じでいいですね。
いいですね。
はい、というわけで今月からもよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
一緒に月曜日に
そうですね
お引っ越しということで、
はい、
はい、どうですか、気持ち的にはほぼ何も変わらず。
うん、まあそうですね、うんうん、ただやっぱりなんちゅうのかな、その前が土日挟むんで、
うんうん、
まあやっぱりちょっと土日の間、まあちょっといろんなことを考えたりとか、
あ、うん、
やっぱりちょっとしたかなっていうところありますかね。
そっかそっか、はい、はい、というわけで引き続き4月以降もね、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
さて今日はまあこの春始めたいこととか、うん、始めたことっていうような、ね、テーマでメッセージを募集してまして、はい、今のところいつだけいただいてはいるんですけれども、ね、はい、達田さん的にはどうです？
うん、そうですね、うん、僕もちょっとこのテーマを受けてちょっと考えたんですけどね、
うんうん、
やりたいこととしては、うん、運動ですね。
あれでもなんだっけ、チョコザップだっけ、ライザップじゃないし、チョコザップみたいなのやってませんでしたっけ。
恥ずかしながらね、最近行けてないんです。
なかなかね忙しいからね、お仕事ね、
というのはね、うんうん、3月に実は人間ドック受けたんですよ、
はいはい、うん、
その結果ですね、ちょっと肝臓の数値が
なんと、
うん、ちょっとあまり良くなくて、
うん、
で多分脂肪肝じゃないかっていう。
だって太ってないのに。
うん、どちらかといったらね、内臓脂肪をがつきやすい体質みたいで、うん、まあ、ちょっとそういったこともあってですね、
うん
うん、やっぱり有酸素運動がいいよってことらしいので、はいはい、
うん、
まあ、事務所にもエアロバイク置いてるんですけどね、はい、頑張ってこごうかなと。
だけどはい、ね、お昼とかも結構ちょっと遠くまでわざとご飯食べに行ったりしてるとかおっしゃってなかった？
そうですね、
うん
うん、歩いてはいるんですけど、うん、なんかやっぱり有酸素運動がいいみたいですね、なんかね、
ね、やっぱりね、うん、歩くって大事ですよね。
そうですよね。
はい、
はい、
私田口も1月からは始めたのに2月でトーンダウンして2月3月と何もせずっていう英会話アプリの英会話のレッスン4月からまた再開したいと思います。
お、頑張りましょう、
はい、じゃあお互いね頑張りましょうね。
そうですね、
はい、後ほどメッセージは紹介していきたいと思います、
はいはい、お待ちしております。
はい、さてでは今日のまずテーマじゃない、今日じゃない、3月の注目ニュースからいきましょうね。
そうですね、
はいはい、では3月の注目ニュース、今回も2つ、
はい
はい、結構選ぶの大変だったじゃないですか。
そうですね、今月もちょっと大変だったですね、
はい、はい、というわけでその注目ニュースの一つ目ご紹介します、は
い、お願いします。
原油の価格が上がってます、節約術を教えてください。
はい、ということでですね、はい、これ先月の24日になりますが、うん、国がですね2月の消費者物価指数を発表したんですね、はい、で北海道はと言いますと、これニュースでよく報道される生鮮食品を除く総合指数、
うん、
生鮮食品って景気に関係なく上がったり下がったりするんで、うんうん、一般的に除いたりするんですね、
はい、
でこの指数が前年の同じ月と比べて 2.2% 上がりました、
は
あ、はい、でちなみにですね、うん、全国の方はというと、うん、これ 1.6% の上昇でして、
え、全国より高いんだ。
そうですね、
はい、
でこれですね、全国の方は約4年ぶりに実は 2% を下回ったんですね、
はい、
で北海道も 2.2% って言いましたが、うん、最近は 3% とか 4% って月もあったので、
うん、
まあ、少し下がり気味ではあるんですね、これでもね、はい、でこれはですね、ガソリンに関する税金の廃止ですとか、うん、あと国がですね、電気ガス代の補助などを行ったので、うん、まあ、そういったことが主な理由とは言われてますね。
はい、そうなんですね。
そしてですね、うん、あと食料品に関しては、うん、ニュースとかで、まあ、4月から調味料とかカップ麺などを約2800の品目が値上げしましたっていうですね、うん、まあ、そういったニュースやってましたけど、
はい、
実はこれでもですね、うん、昨年と比べると3割減ってるんですね。
そうですか、
はい、
はい、
まあ、そういったことでですね、少し物価高、統計上はちょっと落ち着いてきているっていうところはあるんですけど、うん、ただご存知の通りですね、今アメリカとイスラエルが、
うん、
イランに攻撃を仕掛けてますよね、
はい、
でその結果ホルムズ海峡が封鎖されて、うん、原油価格が大きく上がっている、
はい、
まあ、そういったことが起こってますよね、
うん、
で、このためですね、先月の19日から、うん、国がですね、ガソリンとか灯油とか、まあそういったですね、燃料の油に対する支援金の支給を始めました。う
ん、はい。
で、この結果ですね、ガソリンは今、一時リッター190円ぐらいまで上がりましたけど、
びっくりしましたね。
まあ今はですね、うん、市内のスタンドを見ても、まあ170円前後まで下がっている、まあ状況ですよね。うん、
はい。
ただ灯油に関しては、うん、実はまだちょっとですね、上がった分まだ下がってなくて、まあ、今もですねやっぱり150円前後か、うん、高止まりが続いている状況なんですよね。
はい。
そしてなんといってもですね、今後もですね、先行きがこれちょっとまだ不透明というところもあって、で、はい、石油ってさまざまな商品の生産に使われますので、
はい、
物価高の再燃というかですね、うん、また物価高になるんじゃないかという懸念もですね、今上がったりしてるんですよね。
何もかにもに使われているわけですもんね。ね、燃料としても原料としてもみたいなね。
例えば農作物とかでもですね、その肥料ですとか、うん、まあ、そういったものとか、はい、あと、まあ、輸送コストですとかね、まあ、そういったものとかもやっぱり影響したりとか、本当にさまざまなことでやっぱり上がったりしてるわけですよね。
うん、そうですよね。はい。
でですね、うん、そしてですね、そういったこともあってですね、今日ですね、ガソリンや灯油の節約術について、うん、
はい、
ちょっと実はですね、 AI、 いわゆるチャット GPT さんにですね、はいはい、ちょっと聞いてみたんですよね。
AI に節約術を聞いてみた。
そうですね。で、その時にですね、
はい、
よくニュースとかでやってるやつだったら、うん、まあ、ニュース見ればいいって話なんで、
うんうん、
あまり知られてないものを教えてくださいっていうことで、ちょっとチャット GPT さんに聞いてみました。
は
い、
あえてね、
はい、
うん、
でそしていくつかご紹介しますね。
はい、お願いします。
まずですね、ガソリンの節約術としては、まず給油は満タンにしない。
ほう、
うん、満タンにすると燃費が落ちるということですね。
あ、重たくなるからってことですか。はい、車自体がね、
はい、うん、そしてですね、あと近くのスタンドの価格の癖をつかみましょう。
へえ、
うん、どういう時に上がったりどういう時に下がったりするのか、そういうことですね。
はい、
あとそしてですね、アプリやクレジットカード、そしてポイントを上手に使いましょう。うん、まあ、これよく言われますね。
大事ですね。うん、
あとそしてタイヤの空気圧をこまめにチェックしましょう。
うん、
空気圧下がるとやっぱり燃費悪くなりますね、うんうんうん、ってところですね。
はい、
そしてあとですね、停止する回数が少ないルートを選びましょう。
へえ、
やっぱりガソリンって発進の時に一番食うので。
そっかそっか。
うん、まあ、そういったようなことを教えていただきました。
はい、
はい、そしてですね、あと灯油の節約術、
うん、
こちらもいくつか教えていただきました。
はい、
まずですね、立ち上げはファンヒーター、
ほう、
室温をキープする時はエアコンを使いましょう。
へえ、そうなんだ。うん、
これそういうことみたいですね。
へえ。
そしてですね、二つ目、うん、扇風機などで、暖気を循環させましょう。
うんうんうん、
これは結構言われたりしますね。
言われたりしますよね。うん、
そしてですね、次ですね、ストーブはですね、窓際や冷気を背にして置きましょう。
へ、
結局ですね、まあ、そのストーブがですね、いわゆる冷気を吸ったりしてですね、
うん、
いわゆる、まあ、その分温めてくれるので効率がいいそうなんですね。
へ、そうなんだ。
はい、そしてですね、あと加湿して体感温度を上げましょう。
へ、
まあ、加湿器などを使ってですね、
うんうん、
加湿することで体感温度が上がりますってことですね。
そうなんですね。
うん、実際我が家もやってますね、これね。
あ、そうですか。うん、
加湿するとやっぱり1、2度ぐらいやっぱり体感温度上がる感じ。
そうなんだ。はい、乾燥するより加湿してる方が体感温度的には上がるってことですね。
そうですね。
はい、へえ、わかりました。ま
あ、そういったことを教えていただきましたので、一つでもなんか興味感じた方はですね、
うんうん、
ぜひちょっと実行してみていただけるといいのかななんて思いますね。
チャット GPT さんもいろいろね、教えてくれて。
そうですね、
楽しいやつですね。
まあ、今本当に仕事の相棒ですね。
いやそうです。はい、何かというといろいろね、ちょっと聞いて壁打ち相手になってもらうっていう人多いですよね。
そうですね。
そうですか。いや、こんな節約術も教えてくれたということで、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、それでは3月の注目ニュース2つ目。
はい、
今年の公示地価が発表、小樽市の土地の値段は相変わらず…
はい、ということでですね、うん、これ先月の17日のニュースになりますが、
はい、
国がですね、今年1月1日時点の公示地価、
うん、
で公示地価って何かと言いますと、
はい、
これですね、土地を取引したりですとか、うん、あと相続税を計算したりする時のですね、基準となるですね、土地の値段なんですね。
はい、
まあ、こういったものを公表したんですね。
うん、
でこれによりますと、まず全国の土地の価格は前年と比べて平均で 2.8% 値上がりしたんですね。
はい、
でこれ実はですね、うん、バブル期以降最大の上げ幅となったんですね。
そんなに、
はい、でこれはですね、うん、まあ、いわゆる国内外のですね投資 などによって、はい、価格を押し上げたためと言われてるんですね。
そうなんだ、はい、
最近外国人が土地を買ったりとかですね、うんうん、まあ、そういったこともニュースになったりしますが、はい、まあ、そういったですね国内外の投資マネーが、はい、原因と言われてるんですね、
はい。
そしてじゃあ小樽市内はって言いますと、うん、まず商業地、うん、まあ、こちらについてはですね、まあ、ニュースでもやってますが観光客の増加を受けて、うん、実は 5.6% の値上がりとなったんですね。
結構上がりましたね。
そうですね、うん、ただですね実は住宅地の方は、はい、0.8% の値下がりで、うん、こちらはですね下げ幅が拡大したんですね。
そうなんだ。
でこの調査でですね住宅地は、うん、29地点が今回調査されてるんですけど、うん、このうち15の地点が、ね、値下がりしたんですね、
はい。
そしてですね昨年は上がったですね、うん、市内の中心部ですとか、はい、あと銭箱あさり地区なども、うん、やっぱり住宅今建てるのがすごく値上がりしてるじゃないですか、うん、建設費用が、
うん、
まあ、そういったことを受けてですね今年は横ばいに転じたんですね。
銭箱でもそうなんだ。
そうですね、はい。そしてですねいわゆる傾斜地ですとか、うん、あと住民の高齢化が進む地域、
うん、
例えばですね末広町ですとか梅ヶ江町、うん、あと小田森や塩屋とかも、うん、まあ、結構高齢者が多い、うん、地域かと思うんですけど、まあ、そういった地域ではですね今年も総じてですね 2% 程度下がっていて、そしてちょっとびっくりしたのがですね、
はい、
ここ20年に遡ると、うんうん、50% 以上値下がりしてるんですね。
なんと、
まあ、そういった地区が多いんですね。
大変ですね。
いや正直ちょっとこれ調べて驚いたんですけれども、
毎年少しずつ少しずつ下がどんどんどんどんずっと下がってて、
で、ね、で20年、うん、ここ20年ではもう半値以下になっているという 地区が多いってことですね。
そうなんだ。
はい、
まあね、住宅地だと今すぐ売るっていう人はあまりいないかもしれないけど、でも自分が住んでるとこがそんなに下がってるって知ったらなんかね、うん、
まあ、実際にそれぐらい長く住んでる方はね、うん、体感としてやっぱり分かる部分はあるかもしれないですけど、うん、まあ、そういったデータが実際出てるということなんですね。
はい、分かりました。
で、まあ、こういったですね地域ではやっぱり土地ですとか、うん、家がほとんど売れないことがやっぱり多いと聞きますし、
はい、はい、
あと、まあ、そういったことを考えますとですね、うん、このような場所に土地や家を持っている方は、うん、相続などですね、うん、いざという時に困ってですね、
はい、
まあ、結局空き家となることもないようにですね、うん、早めに対策を考えていただきたいなと思いますし、
はい、
あと私もですね様々な情報を今後も提供していきたいなと思ってますね。
ねえ、相続とかもね、まあ、急にあることかもしれないけれども、でも前もっていろいろ考えておくって大事ですよね。
そうですね、5月の23日にですね、はい、小樽市で空き家対策セミナー、これ昨年私講師やったんですけど、
はい、
はい、そういったものもあるのでですね、うん、ぜひご活用いただければななんて思いますね。
はい、
今年行政書士の先生が講師されるそうですけどね。
そうですか、わ、はい、かりました。はい、はい、というわけで、ニュース2つ、はい、はい、お送りをいたしました。
はい、
では続いては今月もクイズの時間ですね。はい、
そうですね。
はい。
パチパチパチパチ
パチパチパチ。今月も家計にまつわる問題、はい、3問ですね。
そうですね。
はい。
はい、3問出しますので、うん、皆さんもですね気軽にお考えいただければと思います。
はい、もうファンファーレの用意はしておりますよ。
はい、はい、僕も準備はできてますよ。
はい。
じゃあ第1問からいきます。
はい、
第1問、今月のテーマに関する問題です。国の調査によると、昨年高校を卒業した人のうち、大学に進学した人の割合は約 58% である、丸か×か。
大学進学率？
はい。
もっと高いんじゃないの？×。
あ
ー58%、
これはですね丸です。ですね、それでももう2人に1人どころか、もう5人に3人ぐらい今もう大学に進学しているということなんですね。
私もっと高いと思ってた。
あ、そっち行っちゃいましたか。ちなみにですね、はい、10年前は約 48% だったというところで 10% 上がってるんですね。 ちなみにですね、はい、専門学校に進学した人、これ約 14.4%、
はい、
そして就職した人は約 13.8% ということで、
高卒で就職した人 13% なんだ、
はい、まあ、だから8人1人ぐらいですかね。
でもそんな少ないんだ。
7人1人ぐらいか、うん、
へー、
そういうことでですね、こちらはですね年々緩やかに実は下がってるんですね。
うん、まあ、みんな大学行ってるようなイメージがあったんですけれども、
うーん、まあそうなんですね。で、このことに関してはちょっと思うこともあるので、うんうん、後半のコーナーでですね、はい、もう少しちょっと詳しく掘り下げたいなと思いますね。
はい。というわけでファンファーレはもうすでになくなってしまいました。残り2問頑張ります。
頑張りましょう。
はい。
じゃあ第2問いきます。はい、第2問。今月1日から北海道、そして小樽市や札幌市など、道内15の市町村で宿泊税の徴収が始まりましたね。
はい、はい。
はい。では、竜田が小樽市内のホテルに一泊して、
うん、
その宿泊料金が1万円だったとき、
うん、
宿泊税の額は次のどれでしょう?3択です。
はい、
1番100円、
うん、
2番300円、
はい、
3番500円。まあ別にこれ竜田がでなくてもいいんですけど。
100円、300円、500円?
はい。
私が思ってる額がなかった。
ちなみにこれ小樽市と北海道両方でってことですね、
うん、あ、北海道も取られるんだ。
そうです。
あ、そうなんだ。じゃあ2番。
300円。
300円、やった
正解です。
あれ、小樽市って200円じゃないの？
その通りです、うん、まず小樽市の宿泊税は、
はい、
一泊一人当たり200円、
はい、
これ定額なんですね。
ですよね。
で、北海道の方はと言いますと一泊2万円未満だと100円。
あ、そうなんだ。
で、2万円以上 5万円未満だと200円。
ほう。
で、5万円以上だと500円
お
というようになってるんですね。なので
北海道のこと分かってなかった、
うん、なので一泊1万円だと、小樽市が200円、
はい、
北海道100円で合計300円と
セーフ
いうことになります。
はい、分かりました。北海道でも宿泊税取られるのか。じゃあダブルで徴収されるんだ。
そういうことですね。
おっと、はい。
まあ昨今のですね、まあ、観光公害などを思うと、うん、まあ、やむを得ない分あるんですあるかと思うんですけど、まあ、税金課税上はですね、うんうん、有効に活用してほしいなと思いますよね、うん、
本当ですね。はい、
はい、一生いっぱい
一緒いっぱい。
じゃあ最後の問題いきます。
勝ち越すぞ。
最後の問題。国の最新の調査によると65歳以上の無職単身者世帯、
はい、
いわゆる働いてないお一人様世帯ですね、
うん、
における月の収入から支出を引いた額、すなわち家計の赤字額は次のどれでしょう、
うん、
1番約月1万円、
うん、
2番約月3万円、
うん、
3番約月5万円。
単身者で無職でしょ、
はい、そうですね。
ってことは基本的には学生さんとか。
あ、ごめんなさい、65歳以上の。
65歳以上のね。
だから収入としては年金になりますよね。
そっかそっかそっか、
ね、
あ、はいはいはい、はい、失礼しました。年金ね。
はい。
1ってことはないと思うから、あれ、2番が3万で
3番が5番。
5万か。3万。やった、
正解です。
勝ち越した。
これですね、約3万円で、65歳以上のですね、無職単身者世帯の平均の収入額って今や、約13万円なんですね。
あ、
でそれに対して支出額、税金や社会保険料これ含みますが、
は
い、こちらが約16万円で、
は
あ、赤字額は月約3万円なんですね、
うん、
でこのためですね、例えば65歳から95歳まで、うん、存命されたとして、
うん、
30年間生きるとですね、赤字額は、累計で1080万円なんですね。
なかなかの額ですな。
でちなみにですね、
はい、
夫婦2人世帯の場合ですと、これ赤字額は月約4万2000円で、
はあ、
30年間にすると約1500万円と、
は
あ、まあ、昔老後2000万円問題ってありましたけど、
はいはいはいはい、
あれもまさにこの計算が根拠になってるんですよね。
そうです。それぐらいないと赤字補填できないよと、う
ん、ただ今はですね、まあ、これも1位ゼロ近くになったこともあったんですけど、
うん、
まあ、今はだいたい約こういった額になっていると、そういったことなんですね。 ただこれあくまで平均値なので、はい、家計の状況これ一人一人異なります、うん、なのでご自身の、家計をチェックしていただいてご自身に合った計画を立てる、うん、まあ、これが大切になりますね。
はい、わかりました。
やりました、
やりました、やりましたってほどでもないけどとりあえず勝ち越したってことで ね、
そうですね、
まあまあいいスタート、はい、ということにいたしましょう、
はい、じゃあ来月は全問正解といきましょう、
はい、頑張りたいと思います、
はい、
ではここで曲に行きたいと思いますが、はい、何の曲にしましょうか。
はい、今年の3月にですね、うん、高校卒業した方多くはですね、はい、まあ、早生まれの方とかは別なんですけど2007年生まれかと思いますので今月は2007年のヒット曲を2曲ということで、
はい、
1曲目ミスターチルドレンの旅立ちの歌お願いします。
はい、ではここからは後半ですね、はい、引き続き達田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日今月のテーマですが、はい、パパママ必聴教育費最新事情2026ということで、
はい、
教育費のお話ですけどこれも定番テーマですかね。
そうですね、4月の定番テーマになりましたが、うん、まあ、1月の放送でも話したんですけど、うん、今月からですね高校の授業料の補助の仕組みが見直されました、
はい、
あとですね公立の小学校の給食費の支援制度も始まりました、
うん、
まあ、そういったこともあってですね教育費に関する制度いくつか変わったんですけど、
はい、
まあ、そういったこともあってですね今回ですね教育費の最新事情ということでお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、でまずですね教育費の現状についておさらいをしたいなと思うんですね、うん、でここからちょっといろいろ数字出てきますので、
はい、
メモを取りいただく興味のおありの方、うんうん、メモをお取りいただくか、
はい、
あるいはですねポッドキャスト、聞き直していただくとありがたいなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、まずですね高校までの教育費ですね、
はい、
でこれ部活動ですとか塾の費用も含みますが、うん、まず小学校から高校まですべて公立の場合で平均して約550万円、
はい、
で高校のみ私立の場合ですと、はい、約670万円と今統計出てるんですね、
はい、
でちなみに小樽市では少ないんですけど、うん、小学校から高校まですべて私立の場合ですと、うん、これ約1870万円と言われてましてすべて公立の場合の約 3.4 倍になるんですね。
すごいですねやっぱりね私立ってね。
そうですね、うん、そしてですね大学の教育費、
はい、
まあ、こちらはですね課外活動費ですとか通学費あと自宅外通学の場合は生活費なども含みますが、うん、国公立の場合ですとまず自宅通学で約320万円、
はい、
まあ、4年間でですね、
うん、
そして自宅外だと、約730万円と言われてるんですね、
はい、
またですね私立の場合ですと、うん、文系の場合ですと自宅通学で約560万円、
はい、
まあ国公立ですと320万ですから、まあ、240万上がりますか ね、
ね、
そして自宅外ですと約980万円、
はあ、
で今これ文系の数字ですが、うん、理系の場合です と、文系の約150万円増しっていうかですね、はい、150万円ぐらい今の数字に足していただくといいのかなって感じです。
ってことはもう理系だともう私立行ったら1000万は超えると。
まあ、そうですね、自宅外だと1000万超えますね。
自宅外だと1000万超えるってことですね、はいはい、
で自宅通学の場合だと大体700万ちょいってそういうイメージですかね、
はい、
そしてですね幼稚園とか保育園から大学卒業までに最低限必要な教育費は、うん、まあ、全て公立の場合でも約900万、
はい、
で全て私立になると2500万、うん、まあ、そういった額がお一人当たり必要と言われるんですね。
は
ー、まあ、そうなるとですねじゃあどうやってこんな額貯めればいいのってことになるんですけど、うんうんうんうん、
はい、
やはりですね、まあ、お子さんがですね公立の小学校中学校行く場合、
うん、
まあ、田口さんのところもそうだと思うんですけど、はい、やはりそうなるとですね中学校卒業時までが貯め時となりますね。
うん、
そして高校の授業いわゆる高校生までは家計でやりくりをして、
はい、
で大学はさすがにちょっと家計でやりくりっていうわけにいかないので、うん、まあ、貯蓄を取り崩す、
うん、
あるいは奨学金を借りる、
うん、
まあ、そういったことが一般的になってくる、まあ、そんな感じですね、
はい、
でこれ方法としてはですね例えば預貯金ですとか、うん、あと学資保険、まあ、これ子ども保険と言われたりしますが、うん、まあ、そういったものを使う、あるいはですね最近ちょっと金利上がってきたので、
うん、
まあ、国債なんかも最近はですね、うんうん、使えるようになってきたほか、 あとはあのニーサですよね、
はい、
まあ、そういったものを使ったりする、まあ、そういったことも考えられるかと思いますし、
はい、
で来年からはですね、あの新しく今度子どもニーサっていうのが始まりますので、
はい、
まあ、それを活用するお子さん、親御さんも、うん、増えるんじゃないかなと思いますね。
そうですか。うちはこの4月から中学3年になりましたので、
そうですよね、
もうため時があと1年しかないというちょっとね、まあ、ドキドキの状況ではございますけれども、まあ、いろんなものをうまく活用しながら、
ね、
なんとか今のうちにある程度ためといた方がいいよねと、
まあ、そうですね、
いうことですよね。
はい、
はい、わかりました。では改めて今年はどのようなことが変わるんでしょうか。
はい、あの先ほど触れましたが、あの今月から、高校生のまず授業料の補助が拡大されました、
うん、
であのこちらについてはですね、あのいわゆる世帯年収の基準、これ昨年まであったんですけど、はい、これは撤廃されました、
はい、
そしてですね、私立高校に通う生徒の、あの限度額が拡大されたんですね、うん、
はい、
でこれによってあの世帯の年収に関係なく、うん、まあ、全日制の高校の場合ですと、まず公立高校で年額約118,000円、
はい、
で私立だと年額で約457,000円、
うん、
まあ、これ上限額になりますが、
はい、
これが補助されるようになったんですね、うん、であの先月の放送で、うん、あの最近私立の通信制の高校に通うお子さん増えてますよって話しましたが、はいはい、
うんうん、
でこちらの場合ですと年額で約337,000円が補助されます。
お
ー、はい、ただですね、これ昨年も同じ話しましたが、うん、あの授業料が補助されても、うん、あの他の費用ですね、
うんうん、
やはり学用品費ですとか、うん、学校への納付金、
うん、
あと通学費、まあ、そういったものなどはあのこれ自己負担となりますので、
ね、
あのただで高校行けるわけではないってことはですね、うんうん、抑えておきたいところですね。
なんかね、高校無償化みたいなの聞くと、
はい、
なんか全部ただで行けるのねって思いがちですけど、全然違うよというところですね。
そうですね、
授業料が無償化になる
ということです。
ということですね。
はい、
はい、分かりました。
はい、あとですね、あの実はあのこれ住民税が非課税の世帯、いわゆるあの低収入の世帯のお子さんには、はい、実はこれ授業料以外の費用もですね、うん、あの一部補助されてるんですね、
はい、
でこれちょっとあの名前としてはですね、うん、高校生等奨学給付金っていう名前なんですけど、
はい、
あのこちらがですね、うん、あの実はあのこちらに関してもあの世帯年収が約490万円までの世帯に対象が拡大されたんですね。
これはもう非課税世帯どころじゃないですね。
そうですね、
全然ね、
はい、
うん、
なのであの住民税が課税されていても、うん、あの世帯年収約490万円、
うん、
まあ、これ目安なんですが、
ええ、
までの世帯に対象拡大されました。
はい、
でこれ支給額はですね、うん、あのこれ世帯の年収ですとか、うん、学校の区分などで異なりますが、
うん、
例えばですね、世帯年収約490万円、
うん、
その限度額近くの世帯のお子さんがあの全日制の私立の高校に通う場合ですと、うん、これあの年額で38,000円が支給されます。
うーん、
まあ、まあ、月3,000円強ですか、
うんうんうんうん、
あのそういった額が支給されるという形になります。
はい、わかりました。
そしてですね、うん、あのこれらの補助を受けるには、うん、これあの学校を通じて申請をする必要があります。
あ、申請が必要なのね。
はい、あの、はい、まあ、大体4月になるかと思うんですけど、
うんうん、
あのなのでこれあの該当だなって思う方は忘れないようにしていただきたいなと思うんですね。
わ、はい、かりました。
そしてですね、後半の話、あの小学生の給食費の話ですね、
うん、はい、
まあ、これ公立の小学生に限りますが、うん、こちらに関しては4月から世帯年収に関係なく、うん、上限で月5200円が補助されることになりました。
はい、
でこの額はですね、あの物価に応じて毎年見直されます。
はい、
ちなみにですね、5200円超えた分に関しては、うん、これあの大半の市町村小樽市も含めてだと思うんですけど、あのこれはあの家庭の負担となります。
うん、でも、はい、ほとんどが賄われるんじゃないですか。
そうですね、
うん、あの本当に数百円プラスとかぐらいだと思いますよ。
だと思うんですけどね、うん、はい、ちなみにですね、あの中学生の給食費、うん、こちらの補助も検討はされてるんですけど、うん、こちらに関してはあのやるかどうかも含めて実施時期は未定でなってます。
うん、まずは小学生のということですね。
そうですね、
はい、
でなおですね、あの一番負担が大きいのは、うん、あの先ほど話したように大学生年代の教育費なんですけど、
ですね、
こちらに関してはあの、うん、今年特に動きはありませんでした。
はい、
ただですね、あの今後もこれあの引き続きですね、さまざまな検討がなされるかと思いますので、
うん、
あのこの番組でもですね、あの動きがあり次第取り上げたいなと思いますね。
はい、わかりました。 な小中、まあ、高校も多少かかるけどやっぱり大学がね、
まあ、そうですね、
まあ、58% の人が行かれるし、それなりの額がかかりますね、公立でも私立でも、
はい、
なのでね、なんとかここの部分もとは思いますけれどもね、今後どうなりますでしょうか。
そうですね、
はい、はい、では、他に何か伝えたい情報あるでしょうか。
はい、ですね、3つちょっとお話ししようかと思うんですけど、うん、まずですね、あの最近あの大学の進学率、先ほど話したようにこれ高まってるんですよね、はい、でそういった中でですね、例えば予備校の費用だとか、うん、あと受験入学費用といった費用、うん、まあ、これもですね、ちょっと注目してるんですね、はい、であの例えば予備校の費用だと、うん、あの夏期講習とか冬季講習なども含めると、うん、あのやっぱり年100万程度かかるらしいんですね。であのなかなかやっぱりあの皆さん例えばね、あの夏期講習とか冬季講習ってやっぱりあのお子さんが希望するとなかなか無限に断りづらいじゃないですか。
うん、頑張ってるっていうところにね、なんとか出してあげたいと思いますよね。
なのでやっぱりこういったものを活かせてしまうと、うん、やっぱりそういったような費用がかかってしまうと。あとあの受験入学費用に関してもですね、これあのたくさんの高校を滑り止めで受けるようなケースってあるじゃないですか、
はいはい、
そうなってくるとですね、うん、あの例えば本命の高校の入試、あ、ごめんなさい本命の大学 の、うん、あの入試結果が分かる前に、うん、例えば滑り止めの高校、あの大学に合格した場合ですね、うんうん、これ入学金を先に納めないといけないってケースもあるんですよね。
ありますね。
そうなってくると、うん、あの行かないかもしれない大学に結局入学金を払ってしまうと、うん、まあ、そういったケースもあるらしいんですね。
キープしとくってことですよね。
そういうことです、
うん、
そうなってくると大体やっぱりこれ1校につきやっぱり20万ぐらいの出費になったりするんですね。
でかいわ。これ行くんだったらまだしも行かないところに20万って大きいですね、
う
ん、
そうですね。
しかも何校もあるうちもあるってことですね。
で、これですね、うん、今国も問題視していて、うん、今後改善される可能性もあるんですけど、うん、まあ、とりあえず現状はちょっと注意しておきたい点ですね、
うん、はい、わかりました。
はい、で次2つ目なんですけど、うん、最近ですね、人材不足もあって、うん、北海道の高校の新卒者の求人倍率ってどれぐらいだかご存知ですか。
結構高いんじゃないの、
うん、でこれですね、うん、昨年9月末現在で 3.37 倍になってるんですね、
う
ん、つまり1人に対して、まあ、3つ以上、3つ強の求人があると、うんうんうんうん、まあ、そういった感じですよね。
選べる状態ってことですよね、は
い、でこれ年々上がってるんですね、うん、特にですね、これびっくりしたんですけど、うん、工業高校だと、うん、昨年3月の卒業生の求人倍率、これ北海道の場合ですけど、うん、約70倍だって言うんですよ。
一人につき70のお仕事あるってことね、
うん、そうですね、うん、ちなみに全国でこれ約30倍だそうです今、
まあ、北海道はじゃあ特に、
そうですね、北海道これ特に高いそうなんですけど、
もう工業高校に行かせましょうみんなみたいな。
いや本当なんですよ ね、
ね
え、でこういう状況を考えるとですね、うん、まあ、これお子さんの意向が一番大切なのは言うまでもないんですけど、うん、高校や専門学校で、まあ、専門的なですねスキルを磨いて必要とされる企業に就職するのも、うん、結構悪くない選択なんじゃないかなと思ったりしますよね。い
や、もう私はこれ大賛成ですよ。まあね、大学行く子が多いっていう今の時代、うん、本当に勉強したくて、例えば研究したい、このことを知りたいって言って大学に行くのはもう大賛成です。勉強好きでとかね。でもなんか好きでもないのにとりあえず大学行くみたいな子も一定数いるじゃないですか。
そうですよね。
そういう子が大学卒業した後にお仕事を選ぶときに、
はい、
私大変なんじゃないかなと思って。いや今はまだ人手不足だからね、うんうん、どこかしらは引っかかると思いますけれども、
そうですね、
それだったら高校の時にこういう、ね、技術を、ね、うん、身につけてっていう方がいいと思うけどなってつい思ってしまいます。
さすがキャリアコンサルタント
。はい、思ってしまいました、はい、
で最後3つ目なんですけど、うん、今国はですね理系の人材の不足を問題視してるんですね、
はい、
理系人材足りないって言ってるんですね、
うんうん、
なので実は理系の学生を増やそうとしてですね、
はい、
私立の大学に支援金を出すなどしてるんですね、
はい、
で今後もですねこういった傾向続くと思いますので、うん、まあ、明らかに文系のお子さんは別として、うん、文系か理系で迷っているようなお子さんはですね、うん、まあ、そういった流れもですね考慮に入れて考えるといいのかななんて思ったりしますね。
理系人材は給与も高いんじゃない？
まあそうですね、実際高くなっているって話は聞きますね。
ねえ、はい、だからまあ国も今はそちらの方に力を入れようとしているということで、
はい、
どっちか迷ってるぐらいだったら理系でもいいかもねってことですね、
うん、まあそうですね、うん、まあお子さんの希望が第一ですけれどもね、うんうんうん、そういった考え方もあるんじゃないかなって感じですね、はい、
いやでも本当ね、さっきのチャット GPT じゃないですけれども、こう事務的なこととか あとは何、私だったらねライターでもあるから文章を作るとか、はい、そういうのはもうチャット GPT さん、うん、チャッピーさんはあっという間に作ってくれますから。
そうですよね。
それを考えるとやっぱりいわゆるホワイトカラーと言われる、うん、なんかこうねサラリーマンというか事務的なお仕事とかは
そうです、ね、
だんだんと、まあ、肩身が狭くなっていく中、やっぱり何かを直すとか、うんはいね、技術がある仕事っていうのは大きいのかな。
そうですね。
AI にはとって変わられづらいんじゃないかなと思いますよね、うん、
ちなみにサンサントークのトークのメモはまだチャット GPT に頼らず頑張って作ってますが、
偉いです
はいそうですよね。本当に今いろんなことでねそういったAI が使われるようにはなってきてますよね。
そうですね、はい、いや、まあ、便利ではあるんですけれども、ね人間ができることはじゃあ何だろうっていうところを考えるっていう意識が必要かもしれません ね、
う
ん、
ね
はい、はい、というわけで、今月のテーマについてお話をいたしましたが、
はい、
まとめお願いいたします。
はい、まあ、少子化対策を受けてですね、最近教育費に関する制度が目まぐるしく変わってますけど、
はい、
今年も大きく変わりました、
うん、
今日の放送が今後の皆さんの参考になれば嬉しいです。不明の点などございましたら気軽にお問い合わせください。
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、
ではここからはですね、はい、メッセージご紹介していきたいと思いますが、
はい、
今日のね、テーマがこの春始めたいこと、
はい、
とか始めようと思ってること、新しくね、はい、ということですけれども、ラジオネーム風船さんから
ありがとうございます。
メッセージいただきました。田口さん、辰田さん、おはようございます。
おはようございます。
この春始めたいことですが、私は先月より新しいことを始め、ちょっと忙しくしております。生活のリズムも変わり、やっと慣れてきたところ。大変なこともあるけど続けられるように頑張りたいです。考えているよりまずやってみる、行動すると良くも悪くも結果が出るので、すっきりすることが多いと思います。特に春は行動しやすい季節、何か始めるのには良いのではないでしょうか。
素晴らしい。
あら、メッセージテーマの答えになっているかな。笑いということで。では辰田さん、またおたるぶさんでお会いできる日を楽しみにしています。
はい、僕も楽しみにしてます
ね。そうです。いや、でもやっぱり春ってね、何か始めるのにはとってもいい季節だし。
そうですね。
風船さん曰く、考えてるよりまずやってみる。
はい、頑張ります。
頑張りますって感じですよね。これ本当よくありません？こう計画だけはね、すごいいっぱい立ててて、
そうですね、
あれみたいなね、
うん、
ありますよね。
ありますね。
なんか全然活用してなかったかもみたいな、
うん、はい、
そんなことを考えている暇があったら、本当は1個でも2個でもね、うん、
はい、
やった方がいいんですよね。
そうですね。
自分で言いながら自分に刺さるこの言葉、
うん、僕も刺さりました。
はい、まあ、今日から一歩でも、ね、はい、進みましょうね。
あと一ついいですかね、
はい、
9時台にベイビューの山ちゃんさんから、
ええ、
なんか転倒して怪我されたと、
う
ん、まずお大事にしていただければなと思いますけれども、
はい、
まあ、このベイビューの山ちゃんさんもですね、うん、なんか4月からいろいろやりたいことがあったっていうような、そういったメッセージ、なんか盆栽などとかですね、いろいろ言われておりましたが、早くですね、大事に、まあ、元気になられてですね、
うん、
ぜひ始められるといいのかななんて、うん、私もちょっとお祈りしております。
はい、いや、ちゃんとそんな時間から朝活もチェックしていただいてありがとうございます。
そうですね、
はい、というわけでね、まあ、4月、私も辰田さんも、そしてリスナーの皆様も何か始めたいこと、始めたこと、はい、ね、ある方もいると思いますが、はい、まずはやるということですね、はい、はい、頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
はい、では事務所からのお知らせ何かありますか。
はい、実はですね、うん、当事務所今月の14日で開業5周年迎えます。はい、
おめでとうございます。
これもですね、ひとえに皆さんのご支援のおかげだと思っておりますので、うん、思っております。で、これからもですね、引き続き皆さんのお役に立てるよう地道に頑張っていきますので、うん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、なんかあっという間の5年ですね。
そうですね、本当にあっという間でしたね。
ね、
振り返ると
でもだんだんと、ま、私もすべてのお仕事を、ね、把握してるわけではもちろんないですけど、はい、なんか、ね、どんどんお忙しくなってる感じがして、皆さんにこう、なんでしょう、必要とされてるっていう感じが高まってるんじゃないですか。
まあ、そうですね、うん、本当にそういった意味で相談の件数も少しずつ増えてきてますし、うん、まあ、嬉しい限りですね。
はい、本当ですね。引き続きぜひいろいろな家計にまつわるご相談ありましたら、サンモール FP 事務所よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では次回のテーマ何でしょうか。
はい、先月もちらっと話しましたが、うん、来月のテーマ、知っておきたい デビットカードを使った家計の管理術というテーマでお話しします。
これは私にぴったり。
はい、はい、デビットカードはですね、うん、これ使い方はクレジットカードとほぼ同じなんですけど、うん、違うところとしてカードでの支払いと同時にですね、うん、ご自身の銀行口座から引き落としがされる仕組みのカードなんですね。
素晴らしい、
うん、まあ、クレジットカードって後払いだったりしますが、うんうん、まあ、デビットカードはそういった特徴があります、うん、で私ですねこれ 3,4 年ほど前に作って、ええ、今我が家の家計管理に役立ててます、
はい、
で最近ですねこのデビットカードを使う人増えてるんですけど、はい、カードの作り方ですとか、うんうん、活用術などを、来月はお話したいと思います、
はい、まあ、やっぱりクレジットカードだとねなんか来月だからみたいな感じで使いすぎちゃったりすることもありますけれども、
う
ん、ね、はい、デビットカードだとその辺は、ね、うん、すぐ引き落としということで、
そうですね、まず使いすぎってことはないですね、
はい、はい、ぜひ来月もしっかり聞いて、はい、私も役に立てたいなと思っております。ちなみに辰さん見てください、4月からここの建物学校が入りました。多文化共生学園、ね、はいはい、もうね朝からここの前をね学生さんたちが行き来するので
ちょっと今びっくりしました
ちょっと今までと違った雰囲気の中
そうです、ね、
この番組もできるんじゃないかと思います、はい、引き続き来月もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、リクエスト曲何の曲にいたしましょうか。
はい、切ない声がですね魅力的なこの方のヒットナンバーにしたいと思います、
はい、
宇多田ヒカルさんでフレーバーオブライフお願いします。
はい、ではこの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです。 FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。